おはようございます。主の御名を賛美いたします。一言お祈りをしてメッセージに入りします。愛する天のお父様、感謝をいたします。今朝も私たちをこのところに集めてくださり、共にあなたを礼拝することを、この恵みを与えてくださりありがとうございます。主よ、このところにあなたがいてくださることを覚えてありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞあなたが私たち一人一人にお語りくださいますように、あなたの御心を教えてくださいますように、そして御心を悟ったならそれに従っていくことができますように、主よどうぞお助けください。この時をあなたが特別に覚え、豊かに祝福してくださり、お導きくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんは正しいのに責められた経験があるでしょうか。会社で、学校で、家で理不尽に評価されたり誤解されたり。今日の聖書の箇所ではイエス様がまさにそのような立場に置かれています。無実なのに罪を着せられ、命まで狙われる。でもこの出来事は私たちにとってただの悲劇ではありません。ここから私たちへの大切なメッセージが見えてきます。今日はメシアなのかというタイトルで御言葉を分かち合いたいと思います。今日の箇所はこのように始まります。57節58節をお読みします。人々はイエスを捕らえ、大祭司カイアファのところへ連れて行った。そこには立法学者たちや長老たちが集まっていた。ペトロは遠くからイエスの後について、大祭司の中庭まで行き、成り行きを見届けようと中に入って下役たちと一緒に座っていた。さて、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとしてイエスに対する偽証を求めた。57節で大祭司カイアファ、また立法学者や長老たちが登場します。59節では祭司長たちと最高法院の全員と書かれています。この最高法院は祭司や立法学者、長老たち全部で71人で構成されていたそうです。大祭司がその会議の長です。マタイはその全員が集まったと言います。これは最初の聞き取り調査のようなものだったかもしれません。正式な裁判は翌朝神殿で行われたからです。これは見かけには正しい裁判にも見えました。しかし実際はみんなで一緒になって不正を行っていたのです。祭司長たちや最高法院の人たちはイエス様を死刑にするため、イエス様について嘘の証言を探しました。でもなかなか見つけることができません。ついに二人が出てきてこう言いました。61節、この男は神の神殿を打ち倒し、三日あれば建てることができると言いましたと告げた。大祭司は尋ねます。そこで大祭司は立ち上がりイエスに言った。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。でもイエス様は黙っておられました。大祭司はさらに尋ねます。63節。イエスは黙っておられた。大祭司は言った。生ける神に誓って我々に答えよ。お前は神の子、メシアなのか。イエス様の答えは何だったでしょうか。64節。イエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。だが私は言っておく。あなた方は間もなく、人の子が力ある方の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。ここで注目したい一つのことは、ここで誰よりも法を守るべきである最高法院が掟を破っており、そしてイエス様は守っておられるということです。後のユダヤの文書にミシュナというものがありますけれども、 最高法院の裁判のルールはこうでした。まず刑事事件は昼間に裁かれ、昼間に結論を出さなければなりませんでした。また過ぎ越しの時期には裁判をしてはいけませんでした。無罪の場合は同じ日に結論を出せるが、有罪の場合は一晩待たなければなりませんでした。裁判は神殿の会議室で行う必要がありました。証言は二人の目撃者によるもので、目撃者は互いに連絡を取ってはいけませんでした。偽証は死刑に値する重罪でした。また裁判では、まず被告の無罪を示す証拠を出し、それから有罪の証拠を出さなければなりませんでした。イエス様の時代にこれらのルールがもうすでにあったかどうかはわかりません。でももしあったとするなら、最高議会はイエス様を早く処刑したい一心で、これらのほとんどのルールを破ったということになります。しかしその嘘の裁判と嘘の証言とのただ中で、イエス様はまっすぐにただ正しいことだけを語られます。イエス様はここで誓うことを拒んでおられます。イエス様は決して自分の言うことに責任を持てないから誓いを拒まれたのではありませんでした。そうではなく、イエス様はそもそも誓う必要もなく、嘘をつく必要もないお方なのです。イエス様は父なる神様に完全に従う御子です。イスラエルの中でイエス様ほど完全に神様に従った人はいません。ユダはイエス様を裏切った後言いました。私は無実の血を裏切って罪を犯しましたと。でもイエス様の血はユダやカイアファが想像する以上に無実で清いものであったのです。また61節の言葉にも注目しましょう。61節、この男は神の神殿を打ち倒し、三日あれば建てることができると言いました。これは彼らがイエス様を陥れるために言った言葉でした。最高議会はそれを犯罪として受け入れました。しかし不思議なことに、そのおかげでイエス様がおっしゃったまさにこの言葉が実現したのです。もしイエス様が死刑にされなければ、イエス様の体という神殿は壊されることがありませんでした。三日目にイエス様が復活され、建て直されることもありませんでした。人間が様々な悪い計画を企む中で、ただ神様の御心が実現したのです。彼らは、イエス様がこの神殿を打ち壊せ三日で建て直すと言われた言葉を聞いて、文字通り、エルサレムの神殿の石や柱を壊そうとしていると考えました。でもイエス様が話しておられたのは、ご自分の体という神殿のことでした。こう考えるときに、イエス様は、たとえを誤解されて殺されたのだとも言うことができるかもしれません。しかしそれだけではありません。イエス様は、自分の体という神殿を打ち倒させました。そして三日目に本当の神殿であるイエス様は復活されたのです。その時にこの例えは現実のものとなったのです。祭司たちはイエス様を笑い者にしました。この人は自分を王だと言っていると言ってイエス様を馬鹿にしました。でも実はその時彼らのその暴力こそがイザヤ書に書かれた苦難のしもべの予言、聖書の予言を実現し始めていたのです。イエス様は偽りの罪で責められても一言も言い返されませんでした。イエス様はなぜここで沈黙されたのでしょうか。イエス様がその気になれば自分の正しさを証明し人々を説き伏せることもできたであろうに、なぜここでイエス様は沈黙を貫かれたのでしょうか。 自分の言葉が誤解されるのを望まなかったからかもしれません。人の裁きでなく、神様の裁きにだけ従うと決めていたからかもしれません。また、今は自分を守る時ではないのだということを知っておられたからかもしれません。あるいはイエス様は沈黙の中で、ゲッセマネの祈りを思い出しておられたのかもしれません。御心のままになさってくださいと、心の中で祈っておられたのかもしれません。理由が何であれ、私たちがここで注目すべきことは、このイエス様の行動によって、イザヤ書53章7節の予言が実現したということです。イザヤ書53章7節、彼は虐げられ、苦しめられたが、口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、口を開かなかった。イエス様の沈黙は、まさにこの御言葉の実現でした。十字架にかかるその時まで、イエス様は静かに黙って、その苦しみに耐えられたのです。大祭司カイアファが沈黙を破り、お前は神の子メシアなのかと尋ねると、イエス様はやっと静かにお答えになりました。それはあなたの言ったことだと。そうです。イエス様は確かに神の子メシアであられます。しかしカイアファの思っていたメシアとイエス様の思っているメシアは違っていました。カイアファにとってのメシアとはイスラエルの国を救ってくれる軍事的ヒーローのような存在でした。でもイエス様にとってのメシアとはこのイザヤ書に予言されている通り、苦難のしもべであったのです。人々の罪をすべてその身に背負い、十字架にかかられるお方。戦って人々を打ち負かす代わりに、自分が傷つくことによって、人々を救われるお方。それがまさにイエス様というお方だったのです。人々はイエス様をあざけりました。67節、68節。そしてイエスの顔に唾を吐きかけ、拳で殴り、ある者は平手で打って、メシア、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと言った。イエス様にとって、言い当てることな、ことなど簡単なことだったはずです。でもイエス様は黙って、その苦しみに耐えられました。そしてその姿こそ、あのイザヤが語った救い主の姿であったのです。礼拝の最初にも読んでいただきました。イザヤ書53章5節。もう一度読みします。彼は私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの過ちのために打ち砕かれた。彼が受けた懲らしめによって、私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒された。そうです、イエス様は力によってではなく愛によって勝利を取られました。人々の罪がその身に置かれ大きな苦しみを受けながらも神様の救いのご計画はその時静かに進んでいたのです。人の目から見れば負けのように見えます。でも神様の目から見れば、これこそが本当の勝利でした。イエス様は沈黙の中で、世界を救う道を歩んでおられたのです。64節をもう一度お読みします。イエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。だが私は言っておく。あなた方は間もなく、人の子が力ある方の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。これに対して大祭司はどう反応したでしょうか。65節、66節。そこで大祭司は衣を引き裂いていった。神を冒涜した。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は今、冒涜の言葉を聞いた。どう思うか。 人々は死刑にすべきだと答えた。イエス様の言葉の何がそこまでの怒りを引き起こしたのでしょうか。それはこの人の子という言葉でした。カイアファにとってそれはあまりにも大胆で恐ろしい宣言でした。この人の子という言葉はただの人間という意味にとどまりません。それは旧約聖書のダニエル書というところに出てくる雲に乗ってくるもの、つまり神様から力と権威を受けて世界をお裁きになる方のことを表しています。そうです、イエス様は今縛られた囚人としてそこに立っておられます。しかしやがてイエス様は天の雲に乗って戻ってこられ、彼らを裁く裁き主として現れるのだとイエス様は語られたのです。ここに二人の大祭司が立っています。一人は地上の祭司カイアファ、そしてもう一人は天の大祭司イエス様です。今この場所でカイアファはイエス様を裁いています。しかし本当はイエス様こそがすべての人を裁くお方なのです。カイアファは本気では信じていませんでしたが、その口からメシアなのかという言葉が出てきました。その言葉が出てきたとき、彼自身が無意識のうちに真理を語っていたのです。またイエス様は、人の子が力ある方の右に座りと言われました。これはイエス様が神様の力と栄光を持つ王として支配されるということを意味します。今は縛られ、唾をかけられ、木に釘付けにされるような弱いお方です。しかしそのお方がやがて栄光の王として来られるのです。人に裁かれた方がやがて人を裁くお方になる。負けたように見えた方が実は勝利される。それが神様の逆転の計画です。人々は神を侮辱したと叫びました。しかし本当はイエス様のお語りになったことこそが真実でした。そうです、イエス様こそ旧約聖書に約束されたすべての人の救い主であるのです。イエス様はダビデに約束された神の神殿を建てる王であり、イザヤに約束された苦難のしもべであり、またダニエルに約束された雲に乗って来られる人の子なのです。イエス様は旧約聖書のすべての予言を成就されるお方でした。その日地上の裁判で裁かれていたイエス様は実は天の裁きの座につく誠の主だったのです。このことを思うときにイエス様が本当に受けるべきものは何でしょうか。当時の人たちはイエス様は死を受けるべきだと考えました。そして十字架につけろと叫びました。彼らはイエス様を神を冒涜するものだと思っていました。自分を神の子だと呼んだと言って激しく怒り死刑を求めたのです。彼らは真実を見ることができませんでした。そしてあまりにも残酷な形でイエス様という罪のないお方を殺してしまったのです。ではイエス様は本当は何を受けるべきお方でしょうか。二つのことを最後に見たいと思います。一つ目のこと、それは礼拝です。イエス様は私たちの礼拝を受けるにふさわしいお方です。マタイの26章58節にはこのように書かれています。先ほどもお読みしましたけれども、ペトロは遠くからイエスの後について大祭司の中庭まで行き、成り行きを見届けようと中に入って下役たちと一緒に座っていた。ここでわざわざ ペトロが登場するのはなぜでしょうか。それはこのイエス様の苦難の話の中に弟子たちの姿を、ひいては私たちの姿を登場させるためではないでしょうか。ペトロの姿を見るたびに、それがどれだけ私たちの姿と似ているかに驚かされます。私たちもイエス様に従いたいと願います。でもいつも勇気を持ってイエス様の近くにいるかというと、そういうわけでもありません。時には恐れ、距離を置き、失敗し、罪を犯します。その私たちの罪こそがイエス様を十字架につけたのです。イエス様を十字架につけたのは他の誰でもない、他の誰でもないこの私です。しかしそのイエス様の十字架によって私は救われました。罪深い私が、滅びるはずの私が、イエス様の十字架によって生きるものとされたのです。ですから私たちは心からこのイエス様を、メシアであるイエス様、救い主であるイエス様を礼拝するのです。ヨハネの黙示録5章9節10節そして13節にはこうあります。あなたはほふられて、その血により、神のために、あらゆる部族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から人々をあがない、彼らを私たちの神に仕える御国の民、また祭司となさったからです。王座に座っておられる方と子羊に、賛美、誉れ、栄光、そして力が世々限りなくありますように。私たちもそのようにイエス様を心から礼拝したいと思うのです。玉座に座っておられる方と子羊に、賛美を、誉れを、栄光を、力をお捧げしたいと思うのです。そして二つ目のこと、それは従順です。イエス様は私たちが人生をかけて従っていくにふさわしいお方です。イエス様は私たちのために命を捨ててくださいました。そのイエス様の大きな恵みは、その恵みに対する応答を求めます。イエス様が私たちを愛してくださったから、私たちもイエス様を愛し、イエス様に仕え、イエス様にお従いするのです。イエス様が素晴らしい社会活動家だから従うのではありません。素晴らしい教師だから、素晴らしい思想家だから従うのでもありません。イエス様こそ私の主であり、私を愛し、私を救ってくださったメシア、救い主であられるから、私たちはこのお方に従うのです。イエス様に従うとはどういうことでしょうか。それは十字架と栄光の道を歩んでいくということです。不当な苦しみにも忍耐を持って耐え、そしてまた希望を持って再び来られるイエス様を待ち望むことです。それは辛い戦いのようでもありますが、やがて天の栄光に預かる素晴らしい道でもあるのです。イエス様の十字架の愛はあなたにも向けられています。あなたはその前にどのように応答するでしょうか。イエス様を愛し、イエス様を礼拝し、イエス様に従うことを選び取るでしょうか。それとも関心を持つことをせず、そこを通り過ぎてしまうでしょうか。イエス様こそ礼拝と従順にふさわしいお方です。私たちが礼拝をするのに、従っていくのにふさわしいお方です。 イエス様は私たちの罪のために苦しまれ、そして今も王として生きておられるお方です。このお方にこそ私たちは心を向け告白したいと思うのです。この人を見よ、この人にこそこよなき愛は現れたる。この人を見よ、この人こそ人となりたる生ける神なれと、イエス様こそ私たちの救い主であることを告白し、このお方をあがめ、このお方に仕えていく私たち一人一人とならせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。当時の人々がさまざまなことを企てる中で、かえってそれらのことによってあなたのご計画が実現していったこと、十字架と復活というあなたの素晴らしい救いの技がなされたこと、教えてくださってありがとうございます。イエス様こそ旧約聖書に予言された救い主であり、神の子であり、主を私たちを助け救うことのおできになる方であることを教えてくださってありがとうございます。そしてまた私たちこそそのあなたを十字架につけたものであること、私たちの罪のためにあなたが十字架にかかり命を投げ出してくださったことを教えてくださってありがとうございます。イエス様、あなたの十字架を感謝します。どうぞあなたの十字架と復活を覚える今週一週間としてくださいますように、あなたに礼拝を捧げ、またあなたに従っていく今週一週間、私たちの歩みとしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは聖餐式を行います。聖餐に預かれる方、洗礼を受けた方、どうぞ聖餐を拝受いたしましょう。新聖歌46番を賛美しながら、まず係の受付の、あ、じゃなくて、はい、新聖歌46番です。
2節をご一緒に賛美したいと思います。
ただいまから聖餐式を執り行います。父と子と聖霊の名によってバプテスマを受けた方は この食卓に預かりましょう。バプテスマをまだ受けておられない方は、今日は聖餐に預かることはできませんが、心を合わせてくださいますと幸いです。主はあなたを招いておられます。主イエスの十字架と復活を信じて、バプテスマを受け、一日も早く共に主の食卓の恵みに預かることを祈り、お勧めします。救い主イエス・キリストは、主を信じてバプテスマを受けた人々に聖餐を備えられました。これは聖なる唯一の神が、御子の十字架の贖いの技を通して与えられた救いの印であり、教会における御国の食卓です。この食卓によって、私たちは三位一体の神の聖なる愛の交わりに預かります。聖書はこの食卓について、誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきですと教えています。今、見舞いに立ち、気づかされる罪や過ち、また御心にかなう、かたわないことがあるならば、神に告白しましょう。しばらく黙祷をいたします。アーメン。許しの御言葉を聞きましょう。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。この御言葉を信じ、主の食卓に預かりましょう。祈ります。父なる神、あなたが私たちを憐れみ、今、御子イエスの十字架の血潮による許しと、清めの恵みの中にあることを覚え、感謝します。私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。